この番組は実際に起きた不思議体験、恐怖体験、人怖体験をゲスト様と一緒にお届けしていきます。また皆様の体験も紹介していく怪異を語り、怖いを楽しむオカルトエンターテインメントラジオ、実体験怪談師 F のリアルホラーストーリーズ、どうぞ最後までお楽しみください。
うつしおにはびこる
怪現象、
夢か幻か、はたまた現実か。
さあ始めよう、リアルホラーストーリーズ。さあ始まりました、実体験怪談師 F のリアルホラーストーリーズ、第53回目の配信となります。今回はつい先日スペースの方で行った埼玉怪談ベースの内容を一部抜粋してお届けしたいと思います。それではどうぞ最後までお楽しみください。実体験怪談師 F のリアルホラーストーリーズ、不思議体験、恐怖体験を毎週日曜日20時より配信中。
いやもう風邪ひくかと思ったよ。
いやごめんなさい、そういうことか。なるほど、
全裸星座だからさ
それは
全裸に腹巻きだけは寒いような
そうだよね、
うん、いくらなんだよ。
思わず全裸に腹巻きに靴下履いちゃったよ想像してみてください
何の想像やねん
全裸で腹巻きに靴下やばいな
さあ今日は何の話かな。
さあ今日は何の話だろうね。
いやいきなり本題からね言っちゃおうかなと思いますけどもよろしいですか。
はい、
埼玉怪談ベースこうわちゃわちゃと始まりましたが、
ほんとわちゃわちゃだね
いやこんなねわちゃわちゃな我々、ここ最近は3人でのね配信、ええ、配信じゃなくてもイベントもんですけどね、うんうん、ずっとやってきた埼玉怪談ベース、まあ略してタマベーでございますが、
うん、はいはい、
まあタマベーなんとまたついに4人になりましたよっていうね、そんなご報告も兼ねて今日はスペースの方やらせてもらえたらなっていうところでね、
はい、
で来ましたが
ですね、
もういつになくあの俺とセンさんのおっさんグループがハイテンションですからね。
もうそわそわそわそわしてるからね、うん、
基本的にF 含め既存のね玉米メンバーに関しては、
うん、
もう埼玉怪談ベースで行うイベントの時とかの自己紹介とかもね、
うん、
決まってきているような感じはありますが、ある程度固定してきているような感じではありますけど、
うんうん、
そうね、そうね、
まあ、改めましてということで、
はい、
ちょっとね我々埼玉怪談ベース自己紹介をいきなりさせていただこうじゃないかと、
はい、
この流れに入ってこれるかというところではありますが
本当順番通り言えるかな覚えてるかな。
ちょっと順番通りだとねなかなか厳しいかなと思うんで、既存メンバーの順番に加えてというところで、
うん、大鳥を
はい、やっていただくとかと思うんですが、
はい、
どうでしょうか。
よろしいんじゃないですか。
いいですか。
はい、じゃあ行きますか。
じゃあ行きましょう。
はい、では皆さんこんばんは、お越しいただいてありがとうございます。埼玉怪談ベース青色を担当しております千六本と申します。今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、パチパチパチパチパチパチ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
同じく緑色担当みちのく怪談シエスタです。よろしくお願いいたします。
はい、パチパチパチ、
イエーイ。
はい、そして私埼玉怪談ベースリーダーにして紫色担当の実体験怪談師藤山 F と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、イエーイ。
はい、そして
からの
はいメンバーのですね、はい、
お
いけるかな、はい、というところ
で、いけるかな、いけ、
はい、皆さんこんばんは、はじめまして、埼玉怪談ベースヒーロー担当の柴山彩子です、よろしくお願いします。
おー、
来たー、うわー、なんか緊張しますね。
あ、皆さんほら拍手してくれてる。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
普通に馴染んでる。普通に馴染んでるよ。
馴染んでるよ。大丈夫大丈夫。
すごいね。
そうなんです。もう埼玉怪談ベースは直近では3人でのね活動をしておりましたが、
そうだね。
なんとですね、もう早々にヒーロー担当、ヒーローって何言ってね、そうそう、言わないでいただけたらと、
ね、ヒーロー、
はい、そうですね、そう、黄色じゃないからね、ヒーローだからね、
はい、火だからね、火はい、皮膚ヘホの火だからだ、
もう青色担当、紫、あ、緑色担当、紫色担当、うん、ヒーロー担当、ヒーローだけ妙にかっこいい、
かっこいい、めっちゃかっこいいんだよ、
かっこいい、う
ん、いやいや大丈夫ですかね、なんかいろいろ大丈夫かなって思うことがあって、うん、
全然問題ない、
まだまだ階段喋ってる人じゃないのに入ってるみたいな。
大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫
ことじゃ。
これから喋る予定の人ぐらい。
うん、大丈夫、今始まってこの5分でもう10年やってんのかなっていう喋りができてるから大丈夫大丈夫。
いやいやいやいや、10年でもそんなもん、でも大先輩方にそんなもん入れていただいて本当に恐縮でございます。
本当に。
いやいやいや。
素晴らしい、ね。
いやいや本当
に。もう本当になんというか。素敵なご縁がありまして、
あ、そうですね、本当に
埼玉の中で活動している中でも、その階段好きだよっていうんでスタッフさんに入るとかそういうのではなくて、
そうですね、
語り手としてね、やっていきたいというような、
あ、そうですね、
お見受けできるような方をメンバーとして、ね、招くことができたのがですね、もう本当に嬉しいなというか、もうまた新しい玉部見ていただけるんじゃないかなというところで、期待が増
すドキ
ドキでございますが、
ね、そもそも、
いやいや、
そもそもの出会いは、
そもそもの出会いはなんですけれども、
まさか リーダーナンパしたわけじゃないよな、
さすがにそれはやばいな、
それはやばいな、
リーダーがナンパされたわけでもないよね、
やばいな
されたわけでもないよな、
いや、あの、私結構豊島なんでそれちょっとぶっ込まれるとなんかすごい恥ずかしいんですけど、
そう、それ
なんか申し訳ない、申し訳ない、
それ言われたら俺やエスタさん老人になっちゃうじゃないか、
老人だから俺だほんまやで、
いやいやいや、もうね、もう落ち着いてくる年なんで、
あの、何を言うかね、まだまだ全然まんね、俺らより全然若いもんね、
そうよそうよ、
このから、でもちょうど中間ぐらいなんです、ね、
そうなんです、
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 これもね、すごいいいバランスだなと思って
た、そう、平均年齢ちょっと下がったね、
そうそうそうそう、
ちょっと下がった、ありがたい、
ちょっとだけ
下がりましたね、
いい仕事した、
いや、ありがとうございます
いやもう本当ですよ、そんなね、あの、出会いというところでもあるんですけど、
うん、
あの、つい先日っていうとね、ちょっと盛りすぎな部分も出てきちゃいますけど、10月末埼玉怪談ベースとして自分 F がですね、あの、単独で熊谷の方でイベントを打たせていただいたんですけれども、
うん、
その時にね、お会いした、
うん、
お会いしたって合ってるかどうか、そこら辺の細かい修正点は本人に任せるとしまして、お会いしたような状態で、もう本当に10月の末から初めてお会いして、こうメンバーと一緒にですね、みんなで会って、こう縁があり、埼玉怪談ベースとして語り手の方としてプレイヤーとして活動していっていただけるというような状況になりましたというのが経緯でありまして、
うん、はい、
もう初めましてから半月とかになるんですけども、
もう急展開すぎます
そんな急展開ですが、どこまでね言っていいのかがわからないので、はい、本人にちょっと託そうかなと思うんですけれども、
はい、わかりました、はい、
はい、
じゃあすいません、喋らせていただきます、
はい、
あ、はい、なんか本当にいろんなこう伏線があってというか、まあ、もともと怪談とかオカルトとか大好きで、もう F さんのポッドキャストとかも聞いてたんですけど、それで熊谷の、ハロウィンのイベントで、私普段 無農薬の野菜の農家をやってるんですね。でそれで野菜を販売するという出店の時に F さんが隣で階段を語ってらっしゃって、もうめちゃくちゃ感激だったんですよ。うわ F さんやみたいな感じ でちょっと喋らせてもらって、でその前にですね、それから遡って1ヶ月近く前に、実はちょっと私の主催で階段イベントみたいのをやったんですよ。ちょっとゲストの方をお招きして、でその時に、まあ、ちょっと前座なんですけど軽くちょっと私ももうど素人ながら喋らせてもらって、で喋るの楽しいなって思って、ちょっと喋るとかこれからもやっていきたいなって思ってるところを F さんにちらっとね、こうもう本当恐縮なんですけどお話しして、こうパパパッと展開していったみたいな感じですかね。最後すごい端折りましたけど、
このさ、この喋りがさ素人と思える、ねえ、この喋りよ。
いやいやいや、もうど素人でございます、本当に。
しっかり喋るよね。
喋るね。
本当にね。ちなみに、賞レース的なのとかは出られたりとかは。
ああ、はい。
ほうほうほう。
そうですね、それ、2号しつつですね。
そうですよね。
そうです、まだちょっと公開しちゃいけない話なので、ちょっと2号しつつなんですけど、今回ちょっととある賞レースに出ることになりまして、今、現在進行形ですね。はい。
すごいよね。
すごいよね。いや、
めちゃくちゃドキドキしてます。いや、もうまだ日にちあるんですけど、ずっと手に汗かいてます
よ。いきなり賞レースっていうのが、じゃああれだ、うちのイベントの方が先に来るんだよね、きっと。どうなんだろう。
いや、ね、一日違いで先なんですよ。
そうなんだ。
はい。全然オープンじゃないんですけど。
うんうん。なるほど。
そうなんです。
じゃあ、人前に出されるのは、うちのイベントの方が先。
そうですそうです、
そういうことだね、
はいはい、そうです、ちょっと前後しちゃうんで。
じゃあもう玉部でデビューだ、
はい、いやー、そうですね、玉部でデビューですね、はい、なんでも記念すべき、本当にもうめっちゃ嬉しいです、はい、時川で、
うん、
でもね、このどんな階段するのかっていうのも自分たち正直そこまで知らない状態でメンバーならなっていただいたようなね。
そうですよね、もう、うん、もうほぼ日本で多分30人ぐらいしか聞いたことない、
貴重
日本で、ま、日本で30人って俺らもそんなもんだよ。
うん、そうかもしれないね。
いや、そんなこと
そんなもんだよ、日本でって言ったら。
うん、30人ぐらい。でもね、大丈夫、僕 F 君のこと全く知らないで加入したから。
確かに
誰この人ぐらいだよね。
はい、
いやいや、なんかもう私も階段はすごい好きで、いろんな YouTube とかラジオとか聞かせてもらってるんですけど、なんかもう本当になんかわーってこの展開でそのポンってこうなんていうか流れに乗っちゃってるけど、なんかだんだん現状が飲み込めてきて、なんかすごい怖くなってきてます。階段より怖い。
大丈夫。
大丈夫。こんだけもう喋るんだから。
ここの人たちみんな優しいから大丈夫。
あ、でもね、優しいなと思ってます。本当、温かく迎え入れていただいて。
そもそもね、玉部自体も、なんなら今年の5月とか6月とかに、こういう埼玉在住メンバーで、
うん、
埼玉での活動をしていきましょうみたいなので動き始めたと思ったら、気づいたら人が3人4人といたりとかして、で気づいたらなんかイベントいっぱいやってて、気づいたらまだ年明けてないけど新メンバーが加わってるん
でね。そうだよね。
もう目まぐるしくいろんなことがありますんで、もう本当に何があるかわからないようなね状態で、
結成して半年経ってないし、最初のイベントが7月でしたっけ、
うん、はい、7月16だったかな、15だったかなぐらいですよね。
言うて3ヶ月4ヶ月の世界だからね。
そうなんですよ、
もうほぼ同期っすよ。
なんでもうあやねえに関しても初期メンバーというね、状態
で。本当ですか、うん、いやいや、もう本当もう大先輩方なんで。
全然全然
全然
マエスタさんだけはね多少やってますけどね、活動もね、
う
ん、この階段の活動とかやってますけどね。
ああ、まあまあまあ、ちょびっとね、
うん、僕と F 君なんてね、たかだか1年ちょいちょいぐらいのね、世界のね。
はい、センさんは本当に同期って言っていいかなって思うぐらい本当数ヶ月差の感じ で、ね、はい、
わあすごい活躍ですね。
いやいやいやいやいや
本当に
どこら辺が
全然全然ですけどね、まだまだ埼玉で埼玉で階段って言われたら、うん、階段っていうワードを出したら、うん、あ埼玉階段ベースね、あ F ね S だね1600本ね、あやねえねあやねえって言われたねっていうねぐらいのそういう地位を築いていきたいなっていうところで、
うん、
まああの地域密着型と言います
か、
地域密
着
型のですね、
だね
イベント
ですね。
でもそもそもこの、まあ、埼玉階段ベース本拠地一応時川町の発足は違うか、なんだろう、初イベントとかを行って本拠地としてね、うん、やらせてもらってるわけなんですけども、またねそう埼玉の中をどんどんね活動エリアも広げたいななんて思っているさなか、新メンバーであやねえがね入ってきてくれたことによって、
まあ追い風ですよ、追い風、
なんならねこのアカウント自体も本庄柳の会というね、
うん、そうですね、そうですね、はい、
そこら辺ちょっとあれじゃない、あの紹介してもらったらご本人、
うん、そうですよ ね、
そうですね、
はい、ありがとうございます、はい、そうですね、あの本庄柳の会っていうのをつけてるというか、まあ立ち上げたという形なんですけども、まあ、あの本業は農家なんですけど、まあ、それとは別にすごい大好きな階段と、あとですね、私ちょっと前職が変わった仕事してて、葬儀の中のエンバーミングっていう亡くなった方のこうお体をなんていうのかな、こう傷まないように防腐するとか、こう修復をするとか、まあ、そういったお仕事をしてるんですけども、そちらの方の、まあ、そちらの方を広める活動というか、まあ、そういったのをまあ、いろいろ畑以外の活動をまとめて本庄柳の会というのをですね、ベースにしていこうと思って名乗っております。であの本庄の方で、まあ、本庄にオカルトとか言ってるんですけど、あの本庄界隈で会談とか、まあ、そういったイベントもどんどんやっていきたいなとは思ってるので、もうぜひぜひもう埼玉会談ベースの皆さんと、まあ、本庄に限らずですけど、あの活動できていけたらいいなって思ってます。
はい、
素晴らしい、
この肩書きの多さというか、ね、初めてお会いした時お名刺いただいたんですけど、あのエンバーマで会談会で自然栽培野菜代表って書いてあって、どんだけとっちらかってるんだろうと思いますけどね。
もう生活もとっちらかってますけどね、そう、階段と畑となんじゃかんじゃつって。
わかんない、ぶっ飛んだ人ですよ皆さんね。本当に期待していただいて、
いやもうぶっ飛んだって言われるのがもう本当最高の褒め言葉だと思う。
もう
最高、それを褒め言葉と取れる人が最高。
いやいや、あの、
愛すべき変態ですから。
初めてお会いした日あるじゃん、あのファミレスで、ね、
はい、
あの時初めて、あの一応こっち側としてはほら女性が来るということでちょっと緊張してたんだけど、初っ端からそういうのなかったね、緊張感みたいなね。
なかったね、
気がついたらカキフライ定食をもくもく食ってたからね。
なかったね、
全然こうなんか、
全然なかったです、
ね、こうなんかで変な気遣いしないで済んだっていうかね、なんかすごいこう、
そうですか、
馴染んだよね。さっきまでの緊張返してくんないかなって思うぐらい。
俺とセンさんはもう
普通に喋って
ね、あの着くまでにどうしようどうしようって怯えながら言ってたもんね。二人してね。
そうですよ。うん、もうそわそわふわふわしておじさん二人でね。
そうですか。あれどこだっけ、ここだよ。
っていうか僕本当にエスタさんの車の中で初めて今日会う方が女性なんだって知ってそれすら知らなかった。
なるほどね、
そうだったんだ、
女の人なのとか思ってた。
そう、センさんの声が裏返るというね、女の人なのとか言って、
どうしようって
なって、何がどうしようなんですか。
分かんない、ちょっと分かんない、女の人苦手なんです
けど。あ、そうなんですか、全然そんな風には思わなかったですけど。
でも、ちょっとね、びっくりしたっていうかじゃないんですけど、全然違う方向性からの共通点みたいなのは一応見つけましたよ。デンさんがね、そう、女性が苦手だよって、ずっとどこまで苦手か本当かどうかわからないんですけど。
まあ、嘘だな、ここは。
うん、まあ、エスタさんとセンさんは、お家にワンワンいたりするじゃないですか。
ああ、はいはい。
はい。ただ、F としては、まあ、猫がいたりとか。ね、センさんも名刺の柄にもなってる、むしろ今アイコンにもなってるようなね、猫がいたりとか。
うん。
実は、あやねんちにも猫がいたっていうね。
おそうなんです。猫派なんです。
へ
ぇ、なるほどね。
もう、ベタベタの猫派ですね。
ああ。私、両党だな。
両党。ちょっといやらしいけど、なんで両党
なんか違うふうに聞こえたね。
なんだ、
でも、どっちもいける。
どっちもいけるのね。
どっちもいける口だけどね。
なんやねん。
そうなんだ。
で、センさんは犬も猫もいると。エッサさんには犬しかいない。
犬しかいないね。実家に行けば猫がいるけどね。
まあ、実家猫いるんだ。
うちの母親は猫だから。
そういいんですよ、彼らがね、時々何もない国をじーっと見つめてる時にね、なんかいるのかなーってワクワクするのね。
あー、ありますね。
ね
ー、ありますよね。
あるある。なんかこないだなんかの階段の YouTube 心霊スポットかなんかの動画流し始めた瞬間に猫が飛び起きたんですよ。
お
その時ちょっと怖かったですね。
あれ
寝てたのにその動画始まった瞬間走って逃げてたんで、なんかあるのかな、みたいな。
あれな、猫。
そもそも綾部は霊感的なものってのはどうなんですか？
私は霊感は全然ないと思ってたんですけど、やっぱ怪談聞くようになったりとか、自分がこう喋っていきたいなって思い始めてから、いや、あの時のあれってもしかしてみたいのが結構出てきましたね。
おっと
覚醒しつつあるのかな。
あ、そう、なんかあと過去のこう記憶を拾い出すというか、あれってやっぱおかしかったよねみたいな感じとかな。結構最近ね。
なるほど。ということは今後のスタイルは実体験的なお話が多くなってくるのかな。
今のところ自分で持ってる話っていうのはほぼ実体験なんですけど、もしお聞かせいただけるものがあれば、すごい大歓迎で、はい、集めたいなとは思ってます。
やばいな。
何が。
いや、俺とかセンさんは収集とかできるけど、リーダーが危ういな。大丈夫か、実体験。
いや、
実体験で
大丈夫ですよ。 F に関してはもう自ら体を張って体験をしに行って階段にするというね、そのスタイルは忘れずにやっていこうと思うんですけど。
身削ってね。
はい、身削って。
ハードコアですね。
やってください。
今後あれですよ、埼玉階段ベースとしてイベント出ました。で、お客さんとして来てくれた方が、あ、この人にこの話したいなっていうのがあると、今度は選別されたりする可能性ありますから、ね、
だから
怪しいですよ。
だからそうなのよ、危うい。
いやいや、でもそれぞれの持ち味がね、やっぱり4人バラバラっていうのがすごいいいですよね、きっとね。
全くバラバラだね。
チームにね、くれてシェアできてる。
あ、でもなんか同じ話をなんかそれぞれやっても面白いかもしれない。
あ、来た。
来たよ。
ねえ、
こういうほらね、普段出ないようなワードが出るんで、一人増えるとこういうこと。
そうやね、
全員で黄色いレインコートの話した。黄色いレインコートの女の子の話をするとか、
ね、なんで俺の話やねん。
いやいや、あれもう俺の話だ。
もうあれはね、センさんの方が上手やから、あげる、本当に。あれもうセンさんの話。
もうその、2人でね、そういうことがあるぐらい、例えば自分の階段だったとしても、人が話したい方が良かったらあげるなんてなっちゃうぐらいの 関係性でね、玉部今赤
ちゃん。いやー、いいですね。あったかい。
いや、なんならあれだ、おさよさんの話をお礼したっていいんだからね、俺が一緒に行ってんだから、ね。
いや、もう本当におさよさんの話は、エスタさんが本来だったら、見てた側としてするべきなんですよ、ね。
そうだよね。
そうですね。
とかもね、そういうのもあって。
あ、それ面白いね、うん、取り憑かれた側視点とそれを旗から見てた視点で、うん、同じ話だけどその場にいた2人がするとそれぞれ違う角度からの話になるから、
うん、あ、面白い。
その時エスタには何が見えていたのかとかいう感じで、それはちょっと面白いかもしれないね。
すまん、何も見えてなかった。
いや、F 君が何をしてたのかは見てるじゃない
です
か。
それは見てる。
そうですね。
ね。
怪しいよ、でも。
不審な動きをしてるようなね、F を見てる。
何回かね、リーダーとは、新スポを行ってるんだけど、怪しいのよ、見えてるっぽい時が。行動が。こっちから
見えてる。こいつ今見えてんだろうなーっていう。
そうそうそうそう。
いやだ、気持ち悪い。
ね、そんなんもありながらで、こう自分は体験したもの、自分が見えたもの、体験したものとか感じたものとかを階段にしてったりはしてますけど、それの逆、アナザーストーリーみたいなね、
うん、
のもめちゃめちゃ面白いなとは思いますが、今後はそういうのも合わせてやっていけたらと思うんですけど、
その前に全然さ、グルラ動いてへんやん。
あ
ね、だから何の打ち合わせもないね。だから俺今日
そうなんす、
綾部が初めてのスペースだから大丈夫かなと思ってさ、誰も書かないからさ。俺書いたらみんな乗っかってきたけど、なんやねん。
お気遣いありがとうございます。
と思った。
もうなんか言うて半年経ったか経ってないかの我々なのにもかかわらず、うん、結構その場のあうんの呼吸といいますか、ノリといいますか、
そうそうそう、
やっちゃう部分がね、今引きずってるなというね。
まあ、分かりやすく言うとね、まあ、忙しそうに動いてるように見えるかもしれんけど、何にもないときは全然連絡取らないんですよ、この4人、まあ、この3人か、うん、全く動かないですよ、グループラインが。
うん、
1ヶ月とか動かなかったからね、この前ね。
9月かな、
そうそうそうそう、
ね、8月ぐらいはほぼ毎日のようになんか動いてて、ね、
て
たけ
ど、
そう、9月になった途端にパタッ
と、ね、ってた。
何にもなくなったから。
なんかこう夏が忙しくて夏疲れみたいなのもあったんじゃないですか。
ないないない、そういう問題じゃない、そういう問題じゃない、ね、
俺は
それは違う。
そりゃそりゃエスタさんはないよ、だって夏休んでたんだから。
そうだ、俺はねちょっとね、
そう、みんないろいろあるからさ、
そうそうそう、
夏はね身も細る思いだったよ本当に。
いろいろなくても夏はダメかもしれない、先に言っとくわ。
あ、そう、暑いのね、暑いの苦手だから、
暑いのダメだから、そうそうそう、
これからはねもうエスタの季節だよね。
これからはもう俺の季節だから、全然これからバリバリ。
あやべは寒いの暑いのどっち好き？
いや、私はもう寒いのがダメですね。
あ、ほら、みんなそうだ。
はい、
うん。俺しかいねえな。
うち、ね、結構山の近くなので、
うんうんうん、
市街地よりも、本庄の市街地より2度ぐらい低いんですよ。で、結構もう朝とかガチガチに凍ったりするんで、地面とか。めちゃくちゃ寒いですよ。
考えただけでやだ。
そうですね、もう本当外出たくない。ね、
でもさ、この間さ、本当初めて対面してね、4人でご飯食べたじゃないですか。
はい、
あ、会ってすぐぐらいはね、綾部はね、新スポなんて絶対行かないですよって言ってたのにね、終わり間際になったら、はい、じゃあ行こうかなって変わってたよね。なんかね、行ってみようかなみたいな。なんなんと思って。
もうね、本当に、ね、なんていうか、軸がすぐぶれるんですよね。
ぶれるの。
軸がないと言っても過言ではないかもしれないけど。
なるほど。
なんか、そんなみんな行くっていうなら私もじゃあみたいな感じになっちゃう感じですかね。
意外と行ってみたら行ってみたで割とこう新発見があるかもしれないからね。
あ、そうですね。まあ、うん。まあ、なんか、まあ、気持ち悪い場所とかがあんまり好きじゃないっていうのは本当なんですけど、
うん、
うん、 まあなんか皆さんが埼玉階段ベースとかで皆さんがいるなら行っても大丈夫かなみたいな、
うん、
感じは、一人とかは絶対無理ですけど、う
ん、あ、なるほどね。
俺ぐらいだよ、一人で行っちゃうのって平気。俺ぐらい。
まあ一人でまあ行けなくはないですけど、なんか行けなくはないっていうか、基本的になんか怖いものとかないので。
なさそう、怖いもんなさそうね。
確かになさそう。
ね、今怖いもので、ね、あの3メートルぐらいの脚立だけですわ。
なんかそれも言ってた気がするな。
ちょっと高いところが一番怖いんですけど。
物理的すぎる。
そう、なんか真相はそうですね。なんか嫌な、いまあ、い怖いというか嫌っていう感じですかね。なんとなく気持ちが。
まずは、近場で。
うん、
まあ、あやねは、本当、柳の会。え、ちょっと待って。
はい。
発音が違うんですよね。柳の会。
本庄柳の会ですね。
柳の会です、
ね。はい。
柳の会としてね、こう、エンバーマーの活動と、
はい。
階段の活動とっていう風に、
はい。
出してて、はい、もう本庄って出してるじゃないですか。
出してます。
そんな地名出してる中で今までずっと地名を出さずに話してきた、さっきもエッサさんが触れたおさよさんの話、なんなら本庄だったかな。
そうですね、あれは小玉だ。あれ小玉ですよね。だからまさに私が住んでる小玉なんですよ、うん。
言っちゃうから ね、普通に住んでるとこまでね。言っちゃうから。
地元愛です、地元愛。
地元愛ね。
はい、移住組ですけど。
まあ、それを言うたら、みんな移住組っちゃ移住組だよね。
移住組だよ。
おまあ、移住してきて、本当に大好きなんで、本庄子供。
う
ん、
ねえ、もう本当にちょっと地名出していくスタイルのあやね。
そうですね、あのそこはね、私前から知っててね、一回行ってみたいとは思ってたんですよ。
おお、
そうなんです。なんか本庄でそういう場所って全然ないじゃないですか。
うん、
だけど唯一やっぱり検索で引っかかってくるのがそこかなみたいな感じで。まあ、なんか面白い言い伝えとかはいろいろあるんですけど、
うん、
実際になんか場所で残ってるのはそこぐらいじゃないかなと思うんですけどね。
うん、あそこだったら全然もうおさよさんの話現地会談としてやれると思ってるぐらいなんで、
う
ん、
そこでやろうか。
いいですよね、
配信ね。
はい、玉部でみんなで集まって現地会談を F はしながら、
うん、
なんならもうみんなにも階段とか話してもらって、
おおいいですね。現地階段、もうその場で起こった話をする。
はい、そうなんですよ。もうね、それこそエスタさんが一緒にいたんで、
うん、一緒にアントリー出たからね。
はい。
もう4人中2人がねそこで。
うん、
してるってことですもんね。
いやいや、そうそう、俺はさ何もあの時はね見えなかったの。うん、ただちょっとあの辺怪しいよなって言ってたんだけど見えるわけじゃないから。
うん、
そしたらなんか、うん、リーダーがなんか変なもん踏んじゃったって言うから。でそのなんか足踏みしてんだよそこで、なんか変とか言って。で俺そこ踏んでもなんともないし、
うんうん、
なんだろうと思って。何かを踏んづけてたみたいで、ここからはもうあのリーダーの階段になっていくんですけどね。
まあ、地名を出してまで今まであの階段って話したことがなかったんですよね。
ああそうか、
うん、
そうなんですよ。
ああ、なるほど、ね、
ある心霊スポットでとか、うちのメンバーのエスタと一緒に心霊スポット行った時の話なんですとか、そんな感じでこういう話ですよってことはしてたものの、こういう体験したんですよってことは話したものの、場所まで実際行ったの多分初めてっていう。
埼玉県内のぐらいかな。
それも言ってない。
そうですね、よくてそれぐらいかもしれない。
言ったかもしれないけどね。
でも本当にその地名を出してとかっていうのは実体験だったりするから余計に出さない部分とかもあったりする。
でもあのイベントに来てくれたお客さんがやっぱり身近な知ってる地名がどんどん出てきたからそれが怖かったっていう感想を言ってくれた方いたじゃないですか。
はいはい、
だからやっぱり地元階段持ってる人はいいなって思った。だから綾部も遠慮なくバンバンそういうのをイベントでは言ってっていいんじゃないかなと思って、はい、
ですね。そのおさやさんの話のその舞台も、うん、誰かを言ったところで誰かを傷つけるような話ではないと思うので、そうそう明かしたところで、だから私はなんか本庄が誇る新スポっていうことで全然出していいと思いますけど、
ね、
こんなことが起こったんだぜっていうのは全然言うとやっぱり行きたいなって思う人が出てきたりとかしてちょっと盛り上がるんじゃないかなみたいな。
そうな。でも新スポに来る人って金落とさねえんだよな。店が閉まった頃に来るからさ。
確かにです
ね。
なんかその写真を見せたら100円引きとかなんかそんな。キャンペーンにしないとあれですよね。
そうね、ツアー組むか、玉部ツアー、ね、
今日は何、あの階段話すとしたら順番関係あるの、今日順番通りやるの、そうじゃなくていいの別に。
そう、一応ね、僕ら玉部は話す順番が決まってて、
はい、
ね、僕が1番で今は2番がエスタさんで3番が F 君で、本当はエスタさんと僕の間にもう一人いたんだけどね、抜けてしまって、今度綾部が入ってきたら綾部は何番目に話すの？
私は何番目に話すんですか？
3番目でいいんじゃないかな。3番目で。
3番目え2番目じゃないの？
あ、2番目か、2番目か、
うん、
そ
う
か。いやでもね、そこに関してはこう臨機応変にね対応していくのもありですから。
あ、そうか、計算違いした今。もう2番だ。そうだ、
そう
でスポットだでパッと浮いた話があったからさ、喋っちゃおうかな、忘れないうちにいいと思ったんだ
けど。おっと
っ
と。
おいや、まあ、フライングエスタ
もう YouTube にもね、YouTube にも出してるし、あのちょこちょこもう喋ってんだけど、やっぱりさ、あの心霊スポットって最初みんな行きますよね、こう若い時っていうか、車の免許取ったら大体心霊スポット行くじゃん。
はい、大体だろ、
まあ、大体ね、ま
あ、デフォですよね、
うん、あの車の免許を取り立ての時高校3年生ですよ、だから学校まだ行ってるんですけど、まあ、土日になると家の車を動かしてね、あちこちこうほっつき回って歩くんだけれども、まあ、僕はあの前から言ってるんですけど、岩手県の本当北側の方なんで、まあ、ほぼ青森県八戸市というところで、動き回ってました。で、まあ、怖いところがあるっていうねところはあったんですけど、今では有名になりました、あの青森県の三戸トンネルっていうと YouTube でググると出てきます。で、まあ、そこにね、まあ、当時もう僕らが高校生の時代ですよ、その頃にそれからさらに前に、まあ、地元の暴走族の、ね、あの人たちが高校生をにいたずらをしまして、でショックのあまり、その女子高生が、まあ、そこで自分でね亡くなってしまったっていう事件があったということで、女子高生の霊が出るっていうことでね有名だったんですよ。でまあ免許取り立てだから、まあ、結構家からは遠かったんですけど、まあ、車免許取り立てでどこ行くのも来るじゃなかったんでね、である時の週末に八戸市のヘリフトっていうところがナンパスポットだったわけ、ね、でその当時はねすごくその暴走族みたいなのとかナンパされに来た女の子もいれば、ナンパしに来る男の子もいるし、フィリーフ島の中がねごった返してたんですよ。めちゃくちゃごった返してたんですけど、もう右も左もないですよ、もういつぶつかってもいい、接触してもおかしくないみたいな状況で、ふ島の中がごちゃごちゃしてるんですね。でも僕らもそうは言っても毎週のように行ってました、ナンパするわけでもない、ただ行ってね その場を楽しんでくるっていうことをやってたんですけど、まあその日もね友達と2人でうちの乗用車で、実家の乗用車ですよ、で行ったんですけど、相変わらずこった返してます。それでちょっと危ないから端っこ寄ってようぜってことになってね、でちょっと隅っこに車をバックで止めて見てたんですよ。いや今日も人すげえな、車多いななんつってて、もうそうなってくるとね、まあ、男の方もそうなんですけどね、女性の方も 来る人が決まっちゃうんですよ。あ、またあの人来てるよってなるわけね。だからもう同じ人に声かけるのも飽きるじゃないですか。やっぱ男性率の方が高いから。まあそう思ってただ止まって見てたんですけど、そしたらね、ふっと目の前をね、1台の軽自動車が通ったんですよ。あれ見たことないなってなったのね。そこにはね、女の子が2人乗ってました。見たことない人でした。あ、この子たち見たことないよな。あーって一瞬で通り過ぎたんでよく顔まで分かんなかったんですけど、そしたらね、その車がごちゃごちゃしてる中にね、入り込んでいったわけ。だからね、もう我先にと我先にみたいな感じで、もうみんなが群がっていくわけ、そこに。でもね、引っかからないんですよ、その車、女の子たち。全然ナンパされずに、ずっとね、すり抜けていっててね、そしたら最後ね、僕らが止まってた車のね、右横にバックで下がってきたんですよ。隣来たと思ってね。で、横に並んで、ふっと俺、運転席だったんで見たら、二人ともさ、可愛いんですよ。めちゃくちゃ綺麗な、まあ本当は覚えてないですけどもね、当時でめちゃくちゃ可愛くて綺麗でっていう女の子が2人乗ってたんですよ。いや、俺隣にいるやつにね、もうやべえ、めっちゃ2人とも可愛いんだけどって言ってて、で一応車の窓をね、ウィンドウガラスを開けたんですよ。当時はまだあの手でぐるぐる回すやつでしたよ。でぐるぐるぐるぐる回して開けて、したら向こうもね、助手席の子がぐるぐるぐるぐる回してドア開けてきたんですよ、窓ね。で、なんかいっぱい声かけられてたみたいだけど、どっか行かないのとか、ついてかないのって僕言ったらね、だその女の子がね、って言ってるのね。それで、いやー、どうすっかって、俺も友達とボソボソ喋って、一応声かけてみるかとか言ってね。で、もう声かけたんですよ。まあもしよかったらどっか行かないって言ったら、今度はね、向こうがね、二人でね、ごちゃごちゃごちゃごちゃって言ってね、うん、いいよって言ってきたのね。マジ?と思って、ちょっとそこで頭の中ピンク色になったんですよ。ぶっちゃけた話。まあこれはちょっともういただいちゃおうかな、みたいな感じでね、狙ってて。で、どこ行く?この流れだと大体ね、決まってて、カラオケ行って、カラオケで盛り上がって、その後、あの、ラブホに行こう、みたいなね、感じの流れになるんですけども、その子たちが言ったのは、隧道行きたいって言ったんですよ。
え?
一瞬固まったのね。隧道というのは、つまり、今さっき言った三戸トンネルのことなんですね。当時我々は、そこを隧道と呼んでいました。なので、隧道?隧道行くの?ってなって、まあそのフェリー行くとに、まあいっかと思ってね、車を、彼女たちの車を置いて、で、うちの車の後部座席に二人を乗せて、4人で、その隧道、三戸トンネルに向かうんですけど、まあ小1時間かかるんですよ。で、行ったんですよ。で、国道4号線を走っていってね、で、あるところのコンビニが、当時珍しくサークル系というコンビニが1個だけあるんです。で、そこを右に曲がっていくと山をぐんぐんぐんぐん登っていくんですよ。で、蚊取り線香のように登っていくとね、半分ぐらい行くとね、もう家がなくなる。もう大体山だけになっちゃう。それ登り切ったところに、そのトンネルがあるんですよ。でね、そこに至るまで走ってる時に、僕らが喋んなくてもいいぐらい、後ろで、彼女たちがギャーギャーギャーギャー騒いでくれたんで、ぶっちゃけめちゃくちゃ楽だったんですよ。あ、これはもう、ね、とこのトンネルまで連れてって、さーって言って帰ってくれば、もうゲットだぜ、みたいな感じで、車を走らせてたんですよ。でもね、その峠道の山を登ってる途中で、俺あることに気がつくんですよ。会話が全くないんですよ。車がシーンとしてるわけ。ん?と思ってね、バックミラーをふっと見たら、ちょうどそのバックミラーが僕の左斜め後ろの方に向いてたんです。なので僕の左斜め後ろに乗ってた女の子が映ったんですね。で、その女の子がすごいこう心配そうな顔して、隣の子をね、見てるんです。あれ?と思ってね。だから今度は助手席に乗ってたやつが振り向いて見ると、まあ方向的に僕の後ろにいるね、右後ろにいる女の子が見えたんですけど、で、そしたらね、その同級生がいきなり、おい、帰るぞ、止まれ、帰るぞっていきなり言い出したんですよ。え?と思って、ミッション車だったんですけど、ニュートラにして、車も来ないし、サイドブレーキ引いて、道の真ん中で止まったんですよ。何が起こったんかなと思って、後ろ振り向いて、僕の後ろの子を確認したんですよ。そしたら、その女の子、顔を真っ青にして、白目になって、 泡吹いてるんですよ。俺泡、人が泡吹いてるの初めて見たんですよ。わあびっくりしたと思って、どうしたって言ったら、わかんない、なんか急におかしくなったのこの子、どうしようどうしようどうしようって言うから、俺も慌てて、細い道だったんですけどね、何回も切り返してバックして前出て、バックして前出て、バックして前出てって言って、方向転換して戻ったんですよ。降りてって降りてって降りてって、国道出てすぐのサークル K に入ったんですよ。たら明るいんでね、で見て見て車を降りたんですよ。で後ろのドアをゴンと開けてね、見たらね、完全に固まってるわけで、真っ白で、で目がね完全に白目でいっちゃってて、黒い瞳が見えない状態で、もう口の周りは泡だらけ、やばいなぁと思って、でそこで僕救急車呼ぼうと思ったんですよ。声かけても全然反応ないんですよ。これでふっと思いついたのが、あ、この子なんか冷えてんのかなと思ったんでね、僕手の甲をその女の子の頬のところにね、ふっと当てたら、もうね冷凍庫に入ってたかってくらい顔が冷たくなってんですよ。と思って、で次に思いついたのが、ホットコーヒー買ってきて、缶コーヒーかなんかでこの彼女を温めてあげようとふっと思ったの。これでちょっと待っててって言って、4人分のね缶コーヒーを買ってですね、戻ってきたんですよ。で僕と僕の同級生の友達と、もう一人の女の子と3人、あとこの泡吹いてるこのね4人分の缶コーヒーをみんなでこの泡吹いてる彼女に当てたの。たらね、少しずつ戻ってきたんですよ、表情がね。で、あ、顔色も良くなってきたなと思ったらね、うっすらね目が開いたんですよ。おお、大丈夫大丈夫かい大丈夫かい、何回も声かけたらね、うーん大丈夫、うーん大丈夫って言うからね、何があったの何があったのって言ったら、うーんわかんない、あのねコンビニのところをね右に曲がったらね、わけわかんなくなっちゃったのって言ったんですよ。やばい、その時憑依なんて言葉知りませんよ。どうしたらいいかもわかんなくて怖くなっちゃったんですけどね。だからね、もう一人の女の子の方がね、ねえねえごめんもう帰ってもいいっていうか、おーいよいよいよ帰ろう帰ろうって言って、またフェリーフ島に戻ってね、で帰ったんですよ。で、元気な方の彼女が車に乗って、まあ、僕と同級生がその女の子を抱えて助手席に乗せてあげて、でまあそれまでもねずっと無言だったんですよ。で、しばらくね具合悪い状態だったけど、フェリフ島に着いた頃にはだいぶ戻ってて、それでもねまだ全然回復してないんです。でごめんねごめんねってもう一人の子が言うんです。で帰って行ったんです。でね、結局ねその子たちの名前を聞くのも忘れちゃって、その子たちがどこから来たのか、何歳なのか全く分かんないまま終わってしまったんです。だから気になってね、それ以降ね卒業まで毎週のようにフェリーフ島に通ったんです。もちろんあのナンパとかそういう目的じゃないです、ね、その子 の顔を見たかったんです、元気になったかどうか。でもね結局その人たちと会えることはなかったんですよ。あれはもうそのスポットに着く前に憑依されたんでしょうね、何かに。もともと憑依体質の子だったんじゃないかと思うんですね。だから今思えばですけど、おそらく同世代だったと思うんで、まあ今だったらねもうおじいちゃん、あおばあちゃんか、お孫さんとかがいてもねおかしくない年頃ですから、まあ元気に生きててくれたらそれでいいかなと思ったようなお話がありました。なのでそれ以来ね、新スポに行くことは30年間ぐらい避けておりました。はい、以上です。ありがとうございました。
12月6日に高崎線の本庄駅の近くなんですけれども、12月6日夜の7時から開演ということで、あなたの知らないエンバーミングの世界という講演会をやらせていただきます。
はい、
私一人でですねエンバーミングについてしっとりと、およそ1時間ちょっとぐらい語らせていただきますので、もしその、まあ、エンバーミングの仕事してるのって今日本に300人ぐらいしかいないので、まあ、もしご興味があればそんなニッチな世界を楽しみにぜひお越しください。あのご予約はストアーズのサイトなんですけども、私のツイッターのアカウントでご案内しております。
4人になった我々埼玉怪談ベースの、初の、リアルイベントですね。これ第4回目になるんじゃないですか。
そうそう
そうだよね。
4回目
ですよね。はい。4回目にしてまた4人に戻った埼玉怪談ベースですけどもね。先ほどリーダーの F の口からも出ましたけども、埼玉県比企郡土岐川町にあります土岐川ベースというね、おしゃれなカフェで、4度目の定期公演、イベントを開催させていただきます。日付は12月の2日、土曜日ですね。白昼堂々15時から4人で怪談語らせていただきたいと思いますけども、はい、最寄りの駅は八高線という電車の明覚という駅で、駅からはねそんなに離れてないんですけど、だいたい徒歩1時間ぐらいのところでね、山深いところでやらせていただきますけど、自然いっぱいの中でね、今年我々埼玉怪談ベース今年最後のイベントになるかと思いますので、まあちょっとクリスマスも近いということで、みんなで令和5年をの去りゆく令和5年を惜しみつつですね、楽しい時間を過ごせたらなと思っておりますので、お近くの方、お近くじゃない方も興味のある方、ぜひぜひお越しいただければと思います。いつもの通りでございますけども、特に入場料等々取っておりません。会場がカフェでございますので、とっても美味しいコーヒーなど一杯でも頼んでいただければそれで十分でございますので、どうぞお気軽にお越しいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
リアルホラーストーリーズでは、不思議体験、恐怖体験、一コア体験、トークテーマや番組の感想などメールまたは DM にて受け付けております。概要欄のリンクページより飛べますので、どしどしお送りください。今あなたが見ているその世界、本当に写し用のものでしょうか。もしかしたらすでに隔離を覗いているのかもしれません。また来週怪異とともに会いましょう。実体験怪談師 F でした。